ットミュージック。
はい、皆さん一週間のご無沙汰でありますあります山村と
皆さんこんにちは。4月14日金曜日第79回になりましたビビットミュージック。今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。ゆきろいです。
はい
珍しくなんか今日は出足にうわーって元気よく、うん、うわーじゃなくて出足から噛んじゃったね。
うん、うん、ちょっと低くしてみたら噛んじゃった
、ね、たまにはこう、うん、落ち着いた純ちゃんも必要かなってことね。
落ち着いてるから普段は、
ね、何が今週1週間落ち着いてたの？
全然落ち着いてないよ。落ち着いてはないけど
何してたんですか今週1週間は。
今週1週間何してたかな。
落ち着いてた。
いやいや俺ずっとパソコンの前なんですけど、まあ、でも、もう座りすぎてまた腰痛くて、うん、手足痺れてきて左
なんかそれ、うん、あれじゃないの、なんかあの、うん、お尻がずっとパソコンの前座ってさ、うん、お尻が床ずれになっちゃったんじゃないの。
床ずれやったらええねんけど多分俺腰あかんねんね。これほんならもうほんまに左が手も足も痺れてんねんだからちょっとほんま運動不足やしやばいなと思って。もう春やしね、
いやでもね本当になんかあの、うん、で例えばその、まあ、作詞作曲とかする人ってみんなそんな感じよね聞いてたら、うん、本当に朝からもう晩まで起きてから寝る前までずっとなんか作業してるから全然家出ないんだってね。
出ないよ。
びっくりするよね、
うん、なんかあった時だけ俺出るから。だからほんまにしびれてる。だからその代わり本当にそのアレンジっていうか今いっぱい作ってるじゃないですか曲打ち込みとかね、
はい、
そしたらその時なんて、はいはい、
YouTube
もやってますけど、うん、とりあえずその録音するとかなったらもうほんまに休みなしでずっとやってるから、その自分がこうと思った時は何ちゅうかな、飯も食わんと永遠にやってるみたいな感じやから、うん、
ねえ
取り憑かれたように、うん
ねえ
そう取り憑かれてる、
ね、もうお外が大好きな私には全然無理な話だよ。その朝起きてから夜で全然今日家出なかったって多分ね私あの、うん、高熱でうなされてる時以外できない。多分
そうか、
うん、無理無理無理。
俺昨日も全然昨日で、まあまあ、あの全然寝られへんかって一睡もできへんかって思ったら、
うん、なんで寝れないの。
え考えたらね、
うん、
人生怖くてなんでね。
え何それ何が人生怖いか分かんない。
いや
お化けが出るとかじゃない。
そうなんじゃなくてそれじゃないですけど、うんまあ、考えたらずっと考えてるんですよね。だからそうなってきた
第三次世界大戦になるんじゃないかとか、
うん、それも考えたけどその時はもうみんな一緒やから俺が考えてどうなるもんじゃないからねあれなんですけどそうそう。でもそんな時は結局は目つむってて、うん、うわー寝られへーってなったら、
うんうん
まあ、2時3時でも、まあ、ほんならまたパソコンの前座ってまたそれやるんですよ、
うん、
結局は寝てる時間もったいないと思って、ほんで昼間でも眠たなったらちょっと寝たらいいやと、
うんうん、
結局ね、うんうん、ほんだらやっぱりまたアレンジとか結局またパソコンの前座ってずっと曲考えてるから。
なるほどね。
ねえ、
もう本当になんか生活不規則になっちゃうね、うん、じゃあね
めっちゃくちゃやね。だけど、うん、でもまあまあ今週はあれですね、外出たのはハーレーのバッテリー変えたのと、
うん
伝えに行ったぐらいかな。
なるほどね。私は先週あれ行ってきましたよ、うん、あのお花見に。
お花見、
お花見というか、まあ、お花見じゃないんだけど、お花の見える、
うん、
上の方のレストランでお昼ご飯食べて、うん、こうなんか桜を見下ろすみたいなね、うんうん、大阪城とか見えるところで、
あはいはいはい、
うん、お花と大阪城を見ながら。
なええー、なんか
え何
なんなん
え
一人何それ誘えや。
いやちょっとでもねそれね、うん、あのまあまあ私はあの、うん、うちのお母さんに誘われて行ったんだけどね、
うんうん、
もうすごい企画ミスでびっくりするようなね
何
てい
うのかな、
すごいもうびっくりした。私だってね、
うん、
あのホテルって聞いてたから、あ帝国ホテルなんだなと思ってたの、その、ね、桜が有名な 帝国ホテルっていうのがあるんですよ、うちの近所にね。
はいはいはい。
あの、桜見用意ホテルでご飯食べながらっていうから、もうもちろんそれはもう帝国ホテル以外考えられないと思って、うん、まあ、それがちょっと、ちょっと足を伸ばしたらニューオータニってね、大阪城の横のニューオータニっていうホテルがすごい、あの、桜が綺麗に見えるからね。
うん、
でまあ私は、あの、もちろん帝国ホテルだと思って、うん、ああ、いいよって言って、うん、でまあ、一応帝国ホテルに行くなりの格好をしてですね、はい、行ったわけですよ。そしたら、全然違うその向かいのホテルで、まあ名前は言いませんけど、
はい、
まあ名前は言いませんけどね、まあ、あの、
うんうん、
まあ、10階から何度からにこうレストランがあって、ね、
はいはい、
で、まあ、うんうんうん、まあ、もちろん下に、あの、お花見はね、大川沿いですから、うん、桜は満開で綺麗に見えて、大阪城も見えて、もちろん景色は、うん、もう、文句ないぐらい綺麗だったんだけど、うん、もう、うん、出てきた食べ物が、まあ、それはひどいみたいな。これは、あの、まあ、そのホテルの名誉のために、あの、ホテルの名前は申し上げませんけども、うんうんうん、びっくりしましたね。何ですか、これ、みたいな。
それなに、一応、桜っていうか、花見、でって言って歌ってそういう風にやってるわけ。
そうそうそう、だからお花見スポットの一つだから、
うん、
あのお花見しながら、あの、はい、お食事懐石を食べてくださいというお花見セットみたいな企画でね、あの出してるんだけど、まあ、うん、もうなんかもう出てきたお刺身が干からびてるわ、その上に乗ってるすだちの輪切りは干からびてるわ。それもね、なんていうかな、のよくあの、例えばさ、うん、あの喫茶店とかでさ、レモンとかプッて切って、うん、で切ったままラップもしないで次の日は断面がちょっと乾いてしなびてるから、
はいはい、
ね、うん、何ミリかちょっと切り落としてそれを掘るじゃない普通、
うんうんうんうん、
ね、お店屋さんだとしても、うんうんうん、まあ私もいろいろレストランとかも経営してきてからいろいろわかるんだけどね、
うんうんうん、
まあそのしおれた部分はカットして掘るなり、その、うん、まあ、ラップをきっちり していてもやっぱりカットして古い部分掘るじゃない、
うん、
それを、
うん、
まあ
そのままだ、
これ昨日の断面だなみたいな、あの、まあ、輪切りしたやつのそれもまあ半分に割ったすだちがね、
うん、
せめてよ、せめてお刺身の上に乗せるなら、うん、昨日の断面じゃない、新しい断面を上にすれば分かんないわけじゃん、今。
ああ、そろそろ、ね、
まあ。まあまあね、うんうんうん。ね、新しい断面を上に。それを、バッて裏返したら、うん、裏側は新しい断面なのに、わざわざ昨日の古い断面のしなびた方を上にして乗せてるっていう事態は、もうここの調理師さんの志はこういう程度なんだなと思った瞬間、もう私も気持ち悪くて何も食べれないみたいなね。
ああ、そろそろね。
そんな状態になっちゃって、やっぱり分かるじゃない、いろいろね。
うん、そろそろ
その体制が、
うん
う
ん、
もうそれで、あ、この程度の人が調理をしてるなら、うん、ちょっとここのご飯食べたくないみたいなイメージになって、
あ、
でまあまあ、まあ、やっぱりなっていう感じで、うん、その後出てきた料理すべてそんな感じでした。
あ、そうなんや、やっぱりそんなもんやな。
そう、うん、私だからそんなね、あの、まあもちろん朝晩は家で食べることが多いけど、お昼はね、あの、
うん、
まあ近所のファミレスでランチとかね、ご飯とか食べるけど、うんうん、もうその辺の、まああの、ファミレスのサービスランチの方がよっぽどマシみたいなものが出てきましたね。びっくりしました。
すごいね。
ねえ、ほんとそういうね、でも、まあね、お花見だからそれでもお客さん入ってましたけどね、うん、ちょっと残念な一日になりましたけど、まあでも、あの、桜の綺麗なのはちゃんと見れましたよ。
うん、でもまあ、そのまあ何でもね、うん、あの気合い入れて、必死やらなあかんってことです。
そう、
ね。じゃないと次がないからね。
まあまあそうね。
うん。次は絶対に行かないからね、来年はね。
そう、まあ、うん、私もね、あの、まあだんだん年取ったらね、若い時我慢できちゃうことが、我慢できなくなってきて。
別にいいや、そこは我慢せんでいいやんな。だって。
それで、うん、もっと面白いのが、うん、うちのお母さんお魚系ほとんどダメなのね。お魚苦手な人なんですよ。その昔に、うんうんうん、その、まあ、どうなんでしょうね。よくわかんないけど、あの、うん、鶏肉とか、なんか、あの、鳥は首をバンって跳ねるの見たことある人は食べれない人多いでしょ、昔の人で。
あ、うち、おかんとかもそうですね。
そうでしょ。だから近所の家が鳥飼ってたとかいう時代の人はこうね、首跳ねるの見たことあるから鶏肉食べれないっていう人は多いんだけど、うん、うちのお母さん鳥はダメ、
うん、
お魚もほとんどダメ、
ああ、はあ、
だから食べれるのは豚と牛みたいなね、
ああ、
そんな感じの人なのに、はいはいはい、その本人が予約したコースがほとんど魚だったっていう、びっくりするでしょ。もう企画倒れもいいとこみたいな、自分で自分の首絞めたみたいなね。まあそんな感じでしたけどね。
で
二人でなんか、こう、これはダメ、あれダメって、食べてるもんないとか言いながら、ブーブー言いながら、でも桜は見えてよかったね、だけで帰ってきました。
ああ、そうない。まあ、行けただけいいじゃないですかね、うん、やっぱりね、親子で。
まあまあまあ、桜がね、
うんうん、
こう、いい眺めで見れたということがよかったなと。
うん、そうですね。
うん。
うん、 そういうとこが大事やね。
ねえ、本当にそんな感じでしたね、
う
ん、
そうです。
まあでも暖かくなったから良かったですよね、はい、それより。
そうだからもうようやくね、まあ俺たちの季節やな。
あれ
何やそれ何やそれ
私たちの季節は真夏でしょ。もう暑
そうそう真夏
もう、うん、暑くて死ぬみたいなのが私たちの季節でしょ。それは
そうです
ね、
はい、でもまあほんまにやっぱり動きやすくなるからね。
そうね、本当にあの動きやすいというかね、あのやっと体も動くようになってきて、
うん、
やっといろいろなことがね、まあうん、できそうな気分になってきましたね。私本当寒いの苦手だから全然ダメだった。もう冬眠したかったもん。
それね、
うん、うん、やっとちょっと ね、
そうね。俺寒いのあかんかったけど、なんちゅうかな、まあ、動き出したら動くね、いいけど、どうも寒いけど家の中の方が寒いね、いてたら。
あそう、うん、なんかあのやっぱり暖房ガンガンかけるっていうのもね、うん、あまり外気との差が大きいっていうのも私苦手だから、
うん、
そんなに家の中ガンガンに暖房かけないから、
うん
うん、なんとなく家の中の方が寒いって思う時あるよね。特に晴れた日向とかね、
そうあんな絶対外の方が ね、 かね暖かいからね、
うん、
そ、 うなん、
それはありますね、確かに ね、 ね。
でもようやくね、うん、このスタジオ部屋がね、なんか、
うん、
クーラーかけたくなるぐらい、
うん、
暑くなってきた。
ね、
これやっぱり機材でね、すごい、うん、暑くなるじゃん。
あ
でも冬場は、
うんうん、なるほど、熱持つからね。
そうそうそう、熱持つから。
うん、
でも冬場はさすがにそれでもなんか寒いね。
うんうんうん
うん、
うん、
それがもう今ようやくもうずっと汗にじんでくるぐらいになったってことは暖かいなみたいな。
なるほどね。うん、うちもね、あの、まあ、純ちゃんの、うん、あの、部屋ほどじゃないけど、うん、機材あるんだけどね、うん、全然あったかくない。うん、私の部屋特に、あの、天井が高いから全然暖房も効かないし。寒い、寒いね。寒い。
でも、もう大丈夫
だ。寒い。
もういけるで。
まあね、うんうん、そうね。
そうそうそう。ね。
まあでも私あれですよ、あの、暖かくなってあちこちこう、昼間ね、うん、あの、いろいろ出歩くようになって、
うん、
あの、この間石橋楽器行ってきましたよ、石橋楽器。
石橋楽器。
うん、
何しに
石橋楽器し、あ、島村楽器も行ったしね。
おう、なんか買った。
別に何しにじゃないんだけど、うん、あの、まあ、あれですよ、あの、定期的に私がヨドバシカメラで、うん、あの、新しい家電をチェックするのと同じように、まあ、島村楽器バーッと行って、何かこう、うんうんうん、何か真新しいもないかなとか、石橋楽器って真新しいもないかなってチラ見してきたりね。
ほうほうほうほう。
してきましたよ。
なんか出てた、
うん、なんかでもね、うん、そんなに大きく何か新しいものがあるわけじゃないね、うん、楽器店って。
あ、楽器店って、うんうんうん、
うん、家電製品と違ってというかね
一緒にするな、
なんかこれはこれは見たことないみたいなね、うん、いやでもね、でも本当に私思うけどね、うん、うん、やっぱりヨドバシカメラはね、
うん、
トレンディーの宝庫ね、やっぱり
そこか
絶対なんか行くたんびにその、まあ、月に1回2回行ってても、うんうん、毎回絶対何か新しい発見あるもん。うわ、こんなのがあるみたいなね。
ほんまに好きやもんね。あの、ユキロイ、ほんまに男みたいもんな。
いやいやいや、それは、あの、別に、あの、まだ、男女関係なく、やっぱりね、その、なんていうのよ、その、新しい家電製品とか大好きね。
いや、だって、なんか家電好きとか、そういうので、やっぱり男のイメージがあるやん。うん、強いやん。
ああ、そうかな。
うん、やっぱりね、うん、一応ね。
そう。
なんとなく。
あ、でもね、あの、やっぱり、ものによりますよね。私、やっぱり特に好きなのは、うん、パソコン関係の新しいものも大好きだけど、はい、でも、あの、掃除機とか洗濯機の新しいものも大好きだから、その辺はちょっと女子力でしょ
女子力やな。うん、そらそうやな。何年女子やってんの
私がね、今一番欲しい家電は、やっぱりね、あの、うん、あれだもん、あの、洗濯機。
あ、洗濯機。
うん。だってね、あの、うん、ドラム式洗濯機っていうのが、出かけの頃に買ったのね、うん、うちの今あるやつね。はいはい、だから多分15年近いのかな、うんうん、ドラム式の全自動っていうのが出た係に買ったから、うん、結構ね、あの、全自動でバーッとほったらかしにしとくと、うん、中でこう、うん、T シャツとかそのね、綿製品とか、くしゃってなっちゃって、うん、最後まで乾燥するとえらいことになっちゃうね。
そうなんや。
うん。でもね、うんうんうん、今のね、うん、新しいドラム式の洗濯機ね、
うん、
まあ、あの、例えばね、その全自動で最後まで乾かしてほっときましたと。うん、で、ほっといて止まった状態でほっとくと、
うん、
くしゃってなっちゃうでしょ？あったかいうちにシワのまま放置するとくしゃってなっちゃうんだけど、
うんうんうん、
それを新たに、もう一度アイロンがけみたいな感じで、アイロン効果があるような、ふわっとさせる機能がついてるんだって。だから、 洗いました、乾燥しました、すぐ出すの忘れて放置してまたしわくちゃになりました、うん、それをアイロンがけしたようにふわっと戻してくれるっていうボタンがあるんだって。
もうそれ
すごいでしょ、すごいでしょ。
忙しいユキロイにとっては最高の品物ですよ。
だからもう特にね、今の時期その花粉とかであまり外に干したくないなと思って
こう、うん、そうだね、
ね、
う
ん、最後まで乾燥したいんだけど、でも最後まで乾燥しちゃうとくしゃくしゃになるから、
うん、
ちょっと乾燥かけたかなっていうあたりで、こうまああの浴室にこう釣って反対に次浴室乾燥で仕上げるとかね、はい、結構ややこしいのよね、雨の日とか花粉の時期とか。
なる、あるよね、
あるのよね、
うん、雨の日外とかやってちゃんとやれんかったら余計に臭くなるやん。
そうだからといって ね、梅雨の時期もずっと、ね、うん、一からこう家で部屋で干すと部屋干しの匂いがしたりとかだから、そのやっぱ乾燥機をかけたいんだけどシワにしたくないっていう時は半分乾燥機でかけて残りを浴室乾燥に釣るとかいう、もうそういうね、あの頭を使うんですよ、ゴルフと一緒で、
うん、ゴルフと一緒で
そう、お洗濯一つも ね、
いや、もうこれはね、でもね、性格です、
性格ですよね。
俺とか
だってその、くしゃくしゃの T シャツとか、くしゃくしゃのジーパンとか、履きたくないでしょ、うん、だって。
まあ、履きたくないけどね。
うん、ねえ、うん、そうなると。でね、生乾きで、こう、なんか、生臭いジーパンも嫌でしょ、うん、
いや、嫌ですね。僕、洗濯好きやから。ね、うん、
あ、そうなの？
そう。
え、家で今、洗濯とかするの、純ちゃん。
今？たまにしかしない
です。今はしないでしょ、
うん、たまにしかしない
です。今でもたまにするんだ、じゃ
あ。うん、だって、俺、なんやかんやせなあかんもん。いや、忙しいんですよ、僕も。
そうなの？そうなの？
あの、ずっとパソコンの前だけっていうわけにはいかないんでね。まあ、いろいろやってますよ。
たまにはお洗濯もしてるんだ。
うん。だって、まあ、全部できますから。全然いきますよ。
なんでそんな返事がちっちゃいの？お洗濯もするんだって言ったら。うん、うん。で、なんかこう何、あからさまに嘘発見器にかけられて、あの、ビビってる人みたいな返事になってたよ。本当はなんかお母さんがしてるからしてないんだけど、みたいな返事にな
った。アホなこと言うな。してるっちゅうに。いや、もう大変やね、まあ、いろいろな。ああ、やってますよ。
ああ、いろいろね。大変なのね。
そうそうそう。でも、まあ、うん、いいですよ。毎日、まあ、毎日楽しく過ごさせていただいてますよ。寝られへんけど。
なるほどね。はい、うん、まあ、それはいいことです。それはいいことです。
うん。ね。
はい、で、まあ、うん、そろそろじゃあ、イベントのご紹介してもらいましょうか。じゃあ。
なんか今日ダラダラと喋ってますけどね。はい。
ね。そうそう。だから、もうここまで言ったらね、まあ、そのうち皆さんが、うん、あ、今回も、うん、音源もらってないんだなとか、イベントネタもらってないんだなって皆さん気づいて、そろそろ私たちに、救いの愛の手が来るでしょう、そのうち。う
ん、まあね。まあ、いいんですよ、うんね。まあ、はい。じゃあ、行きましょうか。はい。
はい、
ね、はい、うちの掲示板の方を書いていただいているんですけども、はい、なんとですね、はい、この放送の前の、
はい、
日曜日。
日曜日、はい。
ですよね、
はい。
そうですよね。
そうです。
だから、収録できなかったんですね。はい、これ言えなかったんですけども、はい、4月の9日に大阪で、
はい、
田村仁さん率いるフォークガーラスクエアがありました。
はい。
9日の日にね。
はい。去年私たちがお邪魔したイベントですね。
うん。
はい、
そうですね。もう大阪4回目らしいんですけども、はい、品落ちにやってるんですけど、そう、
今年は難波のオーキャットっていうところでね、はい、されたみたいですね。はい、
そうなんです、
はい、
で、まあ、それは告知できなかったんですけども、はい、なんと15日、
はい、
明日ですよね、
4月15日、うん、土曜日明日ですね、はい、
はい、関東の方ですね、
はい、
フォークガーラ始まったですね、
はい、
どこでしたっけ、水上、どこでしたっけ、
上野
水上、
水上音楽堂、上野公園の中にある水上音楽堂というところですね、
うん、そうです、はいはい、そこでですね、今回はですね、
はい、
11回目なんですけど、
今回11回目のフォークガラスクエアが、はい、上野の水上音楽堂で明日開催されますので、
はい、
近くの方ぜひチェックして行ってみてくださいね、
はい、今回は5組です、
はい、
バーっといっぱいあるんじゃなくて5組に、はい、もう選抜メンバーですね、これね、はい、
あ、そうなんですね、
そうです、
はい、何か大阪で、うん、出場されて、うん、その中でいい方が、うん、上野に行けるというそういう流れですもんね、
そうです、だから上向こうでやってて、はい、 選抜組がいいって言われてる人は大阪にも来てくれてるし、
ですから、前回、先週の大阪のホークアラスクエアも今度夏に行われる上野の水上音楽堂に、選抜された方が出れるという流れのようですね。
そうですね、仁さん頑張っております、はい、
楽しみですね、
なんでぜひね見てください、よろしくお願いします。
お聞きいただきました、このようなイベントですことだとか、音楽の、ライブ活動をされている皆さんはですね、ぜひ私たちの、Facebook のグループページ音源公開ライブ告知ミュージシャンの掲示板の方にご掲載お願いいたします。掲載方法わからない方はですね、ビビットミュージックのページでも何でもいいのでコメントやメッセージでいろんなイベント情報をお待ちしております。番組でご紹介したいと思ってますのでぜひお待ちしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、
はい、
今回も来ましたが、
はい、
やりました第、
第79回ですね。次回は第80回、また気になるところがやってきましたね。楽しみに皆さんお待ちください、
ということで今回も皆さん最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
また、来週ですね、この時間にお会いしたいと思います。ビビットミュージックお相手は純山村と
ゆきろいでした。今日もありがとう。